ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はハンターキラー
先行性を、
ああそうですね、あそこまでタイトルなの、
2016年だかに書かれた小説の映画化、
はい、随分新しい小説なんだね。
そうですね、
という、ね、アメリカ映画で
潜水艦、
イギリス映画、イギリスなんだ。え、アメリカ
長期的に制作がイギリスだっけ な、 なんか、俺が見たページではイギリスって書いてあった。
アメリカ軍だよね。
アメリカ軍で、しかも
イギリス軍なんか一個も出なかったよ。
制作お金出したのがイギリス。
あ、そうなんだ。なんか、まあ、原作がイギリスの小説なのかな。
可能性ありますね。
そうだね。
でも制作してるチームはミレニアムっていうグループ。
ははは。
アメリカのアクションとか作る、今あの B 級映画とかで成り上がってるメーカーなんで、
主演はあのなんとかバトラー、
ジェラルド・バトラー。あの小泉さんが去年、ザ・アウトローか、
アウトロー
の主演でした。
そうだね、アウトロー面白かったな。見た？
いや、まだ
見てない、ま、ないの。ビデオでレンタルになってて、
なってました。最近ビデオ屋行ってないから全く分からなくて。
さあ、そんな我々は一体 どんなガスト、今日はね、食事をしようと思います。ガストメニューで注文するでしょう。
何しようかな。
あ、潜水艦映画は、
はい、
これもね、結構大抵面白い。
そうですね、日本の潜水映画以外はっていう、
ヤッカレーの担当お願いします。
はい、じゃあ俺は、すぐ選びます。ですね、ミックスグリルをお願いします。
お、
はい、
LINE
ですか。あ、なんか
アクコンがある。
あと、それ後でも大丈夫ですか。わかりました。
じゃあお先にこちら。
そうですね、
飲み物よろしいです
か。飲み物今日はいいですよ。
じゃあ、
ありがとうございます。
はい、
はい、はい、ちょっとね、今日はもう夜遅いので、
はい、
あんまりごくごく飲むと
明日に響きます。
トイレで頻尿で辛い、はい、
そうですね、俺はちょっと風邪気味なんで、なんか あんまりにもお腹冷やしたりとかも危険なので、
そういうわけで、
はい、
ハンターキラーはなんか結構ロシアの海域近辺で、米軍の潜水艦がロシアの潜水艦を尾行してたら攻撃にあって沈んじゃうとこから始まるんだよね。
そうですね、
攻撃だ、魚雷が降ってきて、
最初にロシ追いかけてたらロシアの船が爆発して、
うん、
攻撃されたのかと思ったら自分たちも攻撃されてっていうところ。
まあ、どっちもそのロシアの船は爆発が、中に仕掛けられた爆弾が爆発したって言ったけど、あの時ロシアの船、あ、潜水艦に魚雷来てるみたいなこと言ってなかったっけ。
いや、言ってないですね。急に爆発したんで、
俺の勘違いか。
なんで爆発したかがわからない状況で、
うん、
あの魚雷が来るっていうのが分かって、うん、あれは爆発されたんじゃないかみたいな感じだった気がします、
うん、でそしたら、ね、米軍の潜水艦も沈んでしまって、それを急遽に向かうのかな。
そうですね、
ということで、ジェラルド・バトラーがもともと海軍士官学校も出てないのに艦長に抜擢されて、
でも潜水艦の任務にずっとついてたっていう設定なんですよ、ね。
下働きから出世してんだ、前の艦長を殴ったって
言ってたですね。そうですね、なんかでここでちょっとあんま今までのやつで見たことないなっていうのが、あの、うん、潜水艦の中の暮らしみたいなのがちょっと長々と出るじゃないですか。
あ、まあ艦長が赴任してきて、なんか ね Xbox みたいなしてんだよね。
格闘ゲームやってたりして、あんなシーンとかちょっとあんま見たことないな。
現代的だ ね。
で、なんか前にラジオで伊集院さんが言ってた、あの、うん、今の潜水艦みたいなのは Xbox みたいなんで動くみたいな、ちょっとそういうイメージがあったんで、
うん、
割と普通の潜水艦の、
そうだね、ただタッチパネルみたいのがすっごい多用されてたよ。
ってあれですよね、なんかバカにしてんのかなと思ったのが、うん、アメリカ軍はタッチパネルでロシア製は結構古いような器具で言ってるっていうのが、
ロシアは軍事費がアメリカほど高くないのかな
ですかね。その割に結構武力的なものはすごいなとは思いますけれど、
そうだね、まあ、今回見てて、まあ、いきなり批判めいたこと言うのも順番としてどうかと思うんだけど、クリムゾンタイドかなんか見てると結構さ、潜水艦の近くで魚雷が爆発したらさ、もうほぼ直撃みたいな感じじゃなかったっけ、だからむっちゃ強いんだよね潜水艦が。
まあそうですね、ダメージは結構受けてましたけど、う
ん、なんか魚雷が本当にバチって直撃しなければ OK みたいな。
まあそこはジェラルド・バトラー映画というか、う
ん、いやでもアウトローは そんなことなかったよ。
あ、そうですか。ジオストームとかエンド・オブ・ホワイトハウスとか、
あ、
それ系のそんな感じでしたね。
そう、昨日ねガンダム制作秘話をっていうね NHK で見てて、
あれもう3回ぐらいやってますよ、ね。
まあ、そう、それで途中から見たんだけど最後のハーバーワークだっけ、そうバーンってあのジオングの顔がさ飛んできて、そこで結構な爆発が起こって、アムロ本当に何の防具もつけてないのにふわーって爆風で疲れて漂うだけで済んでて何の傷もなくて、普通あれでも実際死ぬよね、あのくらいの、
まあ、爆風に巻き込まれただけでも相当
な、破片がバチバチ体に突き刺さってさ、でそんなこともふと今思い出したけど、それと似た表現かなと。
まあそうですね、うん、まあ、あれですよね、潜水艦映画としてはそこまでなんか、うん、っていう感じはしましたね。なんか
まあ面白かったんだけど、
面白いんですけれど潜水艦に
話が展開が都合良すぎないかっていうのと、うん、
まあ今さっき頼んだのがミックスグリルじゃないですか、
はい、
俺の中でやっぱりこれはなんか潜水艦映画でもあり、うん、なんかもう一つ兵士たちがなんかロシアに単独で向かうみたいなのはなんかエネミーライン的でもありと思って、
あれもねなんかさ4人で映像だけじゃわからない、直接確認に行かなきゃいけないんだみたいな、特殊部隊がどこの国の兵士でもないみたいな、私物を全部箱に入れろみたいなで行くんだけど、なんかさその任務もなんだって思うんだよね。ただ潜水艦みたいなドローンなのかな、海に漂わせるやつとか、ラジコンみたいなやつで、とかまあ実際そういう諜報活動は生身だからこそできてる感じはあるけど、なんかね変なのって思った。
なんか結構堂々と入ってるような感じもありますけど、ね、うん、感がないというか、そうそうそう
そ
う、
夜でもねえし堂々となんかあんな目立つところをスタスタね、
しかもなんか
ちょっと身をかがめたぐらいで、
あの港の周りはすごい嫌いとかいっぱいあるのに、
うん、
なんかカメラ監視とかがそんなないんだっていう、なんか、
ね、
結構矛盾してるような感じもありましたけれど、
うん、
まあでもあの嫌い自体も相当古いんで、
嫌いもさあんな嫌いあったらさ自分とこの船がしょっちゅうさ、
まあ、
ドカンドカン行くんじゃないかぐらいいっぱい嫌いがあったよね。
まあそのためあの艦長が必要だったっていうのは、うん、まあ、あったんですけれど、
そうだね、
途中から U571 的でもあるなと思って。
U571 ってどんなんだっけ。
U571 はアメリカのその潜水艦で、うん、エニグマっていう解読機をドイツの潜水艦から盗むためのミッションで、エニグマを取ろうとして潜水艦に入ったら自分たち の潜水艦が沈められて、アメリカ軍がドイツ の, その潜水艦に乗ることになって、味方からも仲間からも攻撃されるっていう。
それ見てないな。
味方から敵も攻撃されるっていう、ターミネーター3のジョナサン・モストーっていう監督の傑作の潜水艦映画
だ。面白そう。
あれは結構ヒリヒリしますよね。
うん、いいね。
で、まあそれみたいに艦長が今度アメリカのその船の中に入ったりとか、
うん、
そういったミッションとかなんかちょっと U571 っぽいなとか、いろんなアクションをなんか混ぜたような感じで、なんで今日ミックスグリルにしようと思って。
なるほど。まあ地上でのその。 部隊の活動と潜水艦の部隊が同時進行で進んでいく、うん、
あと 軍の動きみたいなのがちょっとあって、あそこにいるのがゲイリー・オールドマンじゃないですか。
ゲイリー・オールドマンどの人だった？
あの一番偉いっていうか大統領になんかお前の失敗のせいで戦争になるが、もうこの戦争は半分負けてる。
ゲイリー・オールドマンだったのか、全然分かんなかった。
ゲイリー・オールドマンもなんかこんな
大統領女の人じゃなかった？
あれ副大統領みたいな人じゃなかったですか？
大統領自体出てきてた？
出てないです。
あ、そうか。
その一個手前の 軍の会議でなんか副補佐みたいな女の人と話して、
うん、NSA のなんか幹部みたいな、ね、
あれもなんかあのシーンはちょっとエアフォースワン的なシーンで、グレンローズのイメージもあったりとか、うん、なんか
ロシアは大統領がねクーデターを起こされて監禁されたり撃たれたり大変な思いしてるのに、
まあでもやっぱすごいなと思ったのが、この映画どこ見てもあの英語字幕が入ってないっていうことは、ロシア人も英語で喋ってるっていうのが、
そう最初ね救出した敵の艦長が俺は英語はできないってロシア語喋ったけど、いつの間にかうやむやになってくんだよね、記録によれば英語が喋れるって書いてあるぞ、
それだけでわかるんだっていうのもなんかなんかなっていうところも結構ありましたけれど、
まあね、ストーリー振り返っていくと、あの救出にたどり着いたら、あの米軍の潜水艦はもう壊滅状態だけど、なんか生存者がいるぞって、
あロシアの方の船に生存者がいる、
そうそう、まあ、その前に攻撃はい、ありがとうございます。
はい、最初に沈んだアメリカの潜水艦を沈めた潜水艦から攻撃を受けるんですよね、
う
ん、
氷山というか流氷のところにぴったりくっついて隠れて
る、すごいなと思ったのが、一応確認してきた潜水艦をおとりに嫌いから逃げるっていうのはなんか
そんなのできんのかな、
どうなんでしょう、
うん、
でもなんかちょっと死んだ人に追い打ちを食らわせてるようで、
ね、
後味が悪いなと。
もし生存者がいたらどうするんだっていうのハラハラして
、なんとかそこから切り抜けて反撃をするっていうところとか、あそこ結構潜水艦って果たしてそんな動きをするのかなっていうの
ちょっと、魚雷ってあんなくねくね曲がるもんなのかなとかね。
でもあんま見たことがない、ドローン的な魚雷みたいなんで調べたりとか、
あれ面白かったね。
ああいうのも見たことないなっていうので、ちょっと、なんか新しいと思って。
そうね、カレーを選んだのは、まあ、なんか海軍っぽいかな。
あ
海軍カレ
ー。でもなんかアクション的にそこまで新しくはないんですけれど、なんかちょっといろんなところで、例えば潜水艦沈むところで傾くっていうのをなかなかあんま日本の潜水艦映画では見たことないですし、
みんながジッジッジッとみたいになって
ね思いましたスムースクリミナルでしたっけ、あれみたいな感じで、ちゃんと座ってる人たちも若干斜めになったりとか、
ね、
あんな急にやっぱり潜るんだとか、そうですね、あと何でしょう、潜水艦の中で静かにし、潜水艦の中で あんなに静かに しなくちゃいけないんだとか、ちょっとあんまり、まあ、他にもあったのかもしれないですけど、
U ボートでやったよ。
ありましたっけ、U ボートをちゃんと見た記憶が
長いからね、
途中で寝ちゃったイメージもある。
眠くなってしまう。
でもなんか今最近の潜水艦映画の中ではもうすごい分かりやすいですし、
ね、
見てて楽しいっていうのはありましたね、ついこの間レッドオクトーバーを見たんです
よ。 あれめっちゃ面白いね。
面白いんですけれど、
僕の艦隊でパクられてた。
でも潜水艦のシーンの CG が本当ひどくて、今見るとプレステ1みたいな CG で動いてて、
映画館で見たよ。
なんでそれに比べたらやっぱ CG はすごくなってるなっていう感じもあって、
まあね、今見ると若い人ももう映画館で見たっきり見返してないもんな。
まあ、その潜水艦のアクションもいいですし、うん、面白かったですし、個人的にその軍の 許可を得て潜水艦の映像とか、あの何でしたっけ、あの駆逐艦でしたっけ、うん、あれが旋回するときにそこまであのカーブするんだっていうのとか、ああいうシーンとか見たことないなっていうのをいっぱい見せてくれて、うん、結構ありがたかったですね、うん、あと軍隊の人たちのスナイパー、あのスナイプシーンとかも、うん、あの何でしたっけ、スマホをあの銃の横に置いて、うん、それで拡大できたりとかするシーンとか、警察の時にそういうスマホのなんか連携してたりとか、うん、あ今最近 あの銃ってそういう風に作るやるんだっていうので、結構新しい表現をしてて、
まあ、スマホがハイテクすぎて使わないともったいないみたいになってんのかな、
可能性ありますねあの携帯がファーウェイだったら笑いますけど
両方中国持ってから行くの、
いやでもそのうちそんな映画も作られるんじゃないかなとは思うんですけれどね、うん、あとまあ今回でも俺がうまいなと思ったのが、うん、やっぱジュラルド バトラーが今回本当動かないじゃないですか、戦わないっていうか、
そうだね、
格闘とかのイメージありましたけれど、うん、今回そういうのも全くやらなかったんですけれど、
うん、
今までの映画のそのエンドオブホワイトハウスとか、うんうん、そういった映画の中でなんか一応軍隊的に戦ってる姿見て、あの人が出世したみたいなイメージがあるんで、
うん、
あの艦長役にはすごいあの説得力があるっていうか、
叩き上げ艦長で
超
型破り、
修羅場をくぐってきたなんかアウトローなやつっていうイメージもちゃんとありましたし、
うん、
なんかいい感じで、あの日本の映画だと多分ああいう船長をやるのってできないじゃないですか、なかなか、うん、この後あの空母いぶき公開されますけれど、
ね、
西島秀俊にそんなイメージがないじゃないですか、佐々木蔵之介とかに、
うん、
あの説得力はすごいあるなこの人っていうイメージで、
そうだね、
見ましたね、
面白いのかな、ちょっと予告は面白そうなんだよね、
ですね、でも亡国のイージスっていう、
うん、
のとローレライと、
ああ亡国のイージスつまんなかったな、
真夏のオリオンでしたっけ、あれも確か潜水艦の映画だったイメージなんですけれど、ちっとも覚えてないなっていうのがあって、うん、
原作がすごい面白いみたいに言われてたから気になってたんだけど、あうちに文庫本で一巻があるんだけど、映画がすごいつまらなかったから、もうまるで見る読む気が起こらなくなってしまう。
俺も漫画をや途中まで読んでたんですけれど、うん、なんかよく分かんなくなったなと思って、
うん、
見るのやめちゃいました ね、
ねえ、福井春俊さんはどうなんでしょうね、面白いのかな、まともに読んだことないわ。
空母いぶきはでも今コンビニであの3巻まとめて600円で売ってるんで、
川口海人
読もうかなとは思ってるんですけれど、
うん、
川口海人が好きそうな人たちは結構好きなんじゃないかなっていう感じ。
ジパングも面白かったよ、
あ、
まあ、漫画で
川口海人さんはあの、なんだっけ、あの間違えるだけで言えば告白っていう漫画がすごい面白くて、
雲君の雰囲気が
ですよね、そうですそうです、雪山の中でなんか、
うん、
小屋の中で告白するっていう話で
読んだけど全然思い出せない。
あそうですか、なんか、ま
あ、殺人の告白で、ね、
そうですそうです、まああれもちょっと伝外視っていうか福本さんっぽいような話でしたけれど、あれアッパー、あれアッパーズでやってたんですけれど、
あそうなんだ、
あの時はアッパーズ食い入るように見てました
も
ん、
へ
え楽しみで、
そっかそっか、
いやでもあれですね、本当アメリカ軍万歳なのがすごくて、
うん、
あれですよね、あのなんていうかロシアの大統領もすんなりと助けられて、うん、
まあ、ロシアでクーデターが起こって大統領が監禁状態にあって、それをアメリカ軍が救助するっていう無茶苦茶な話だよね、うん、
無茶苦茶ですし、それを4人で最初に乗り込むっていう、
4人で乗り込んで救出をその近くにいた潜水艦に運ばせるっていう、なんと 行き当たりばったりにも程があるぞっていうね。
そこはなんかミッションインポッシブルっぽいっていうか。
でもさ、あれだけさ、割と結構さ、スッと行ってたんだから、増員してさ、まあでも少人数で行くところもな意味があるのかな。
なんで追加で送らなかったのかなっていうのはすごい思いました
けど。だってさ、昼間のうちにもう大怪我してるじゃん。まああとね、本当にもやもやするのは、途中でさ、あの大統領の SP みたいな人をさ、休日してその人がすんなり、あだったらあそこだみたいな監禁場所を教えてくれるしさ、その人見つけるのもさ偶然だったら、監禁場所なんて本当にそこかどうかなんて分かったもんじゃないじゃん。別の施設に行ってるかもしれないし、
まあ
ズバズバ全部当たるっていう。
でもまあそこは本当単純にしてアクションを見せるっていうところは、うん、いいかなと思いましたね、うん、なんかまあでも最終的にそうなるんだろうなっていうようなエンディングでしたけれどね、なんか、
うんうん、
ミサイルを撃つか撃たないかっていう問題のところで、ね、別段あれを見せてなんかちょっとミステリー仕立て、ミステリーっていうかなんかはやられちゃうのかやれないのかみたいなロジックで書くのは間違えてるような気がして、
うん、
ギリギリ、ま、あの間に合ったっていうテンションで見せるんであれば俺は正解だと思うんですけれど、
うん、急にロシアの船が、まあ、自分の師匠がそっちの潜水艦にいるからってことで助けてくれる、でもあれも結構な至近距離での爆発で、あれもう本当大破レベルの、
まあ、あの近くであんななんかミサイル落とす、
うん、
あの銃弾が流れたら流れ弾でも一つ当たりそうな気もしないでもないんですけど、
ね、まあ、基本的に直撃じゃなければ被害は大したことないっていう表現が終始貫かれるみたいなね。
でもあれですよね、人間になるとそうはいかないんですよね、うん、あの最初の4人いた兵士の中で2人は簡単に死にましたもんね。
そうだね。でもまあ見せ場はすごい作ってたよ、うん、
で何としてでも新人を助けに行くっていうのはちょっとエネミーラインっぽいしと思って、う
ん、ねえ、米軍は最後の1人まで助けるのだみたいな。
でまあラストよくあるセリフですけれど、ちょっとやっぱグッとくるなっていうのが、
うん、
あれですよ、ロシアの船長に、
うんうん、
お前 あなたみたいな、なんか無謀で勇敢な船長は見たことないって言ったら、うん、ジェラルド・バトラーが、
うん、
いや私の目の前にいるっていうなんかセリフを言うっていうのがすごい良くて、
そうだね、身を越えてなんかお互いを信頼し合うみたいな。
でもなんか全面そういうのでアメリカ軍とか協力したっていう割に途中でありもの映像とか使ってるのは俺はちょっと許せなかったかな。
ありもの映像って何？
なんか今までフィルムとか CG とかで見せてるのに急に安っぽいビデオのやつでなんか戦艦がこういっぱい出てくるシーンとか、
うん、あ、そうなんだ。
そういうのがあって、なんかそれってウィンドトーカーズっていうジョン・ウーの映画で、うん、なんか
ニコラス・ケイジ
でなんか急に途中まですごい CG とか使って、
うん、
爆発アクションとかやってるのに、なんか急にありもんのドキュメンタリー あの砲撃シーンみたいなのに入れて、うんうん、急に安っぽくしたりっていうのがあって、うん、あれ評判悪いのになんでやるんだろうなっていう。別にそこをドキュメンタリーっぽく見せなくてもいいのになっていう気がして、うん、ちょっとそこはもったいなかったかな。
俺は食べ終わったのに一向にみなみくんのが来ないよ。どういうこと？
焼いてるん
ですか？アプリを見せないかって連れて。
まあ来なかったら来なかったらそれでいいですよ。
そうか。
この2連休は本当ついてないことばっかりだったんで。
あ、本
当。
まあ、そうね。妻とまあ見てたんだけど、帰りに駐車場で妻が後ろから走ってきたから、俺がちょっと小走りビューって差を詰めないように走ったら、妻がさらにスピードをギュッて上げようとした途端転んで手を強くアスファルトに ずっと痛がってたよかわいそうだった。
俺はもう昨日からケチがつきすぎすぎてて、もう本当に午前10時の映画祭見に行って、
そうだね、
あの未知との遭遇の一番好きなシーンを親父に邪魔されてブチ切れるっていう、うん、久しぶりに映画館でブチ切れるっていう。
ウトヤ島がものすごい面白かった。
あれもあれですよね、74分ワンカットのやつですよね、うんうんうん、あれ視点女の子の視点だけで言ってるんですか。
女の子の主観じゃないんだ、女の子に密着してる感じの。
俺はあのその前にも言った7月あれと何でしたっけ、あのポール・グリングラス の、
う
ん、あのアメリカで作ったバージョン見たんで、
うーん、
あれはもう犯人もしっかり映ってたし、うんうんうん、犯人がどういう感じであの、あの人たちあの子たちをとあの部屋に入れて、うん、あのなんか安心してくれって言いながらも殺したみたいなところとかを見せたりとかしたん
で。面白そう。まあ糸谷と7月22日はまあ、あんまり本当女の子だけしか見せないから、音がとにかく銃声が遠く行ったり小さく行ったり、犯人の姿もあんま見えない。
もう犯人が本当怖い感じで、うん、あの警官の殺到してあの迫ってくるっていうのがやっぱちょっと、
うん、
まあ、20分30分で終わるシーンなんですけれど、なんかそこは本当にホラー映画っぽいっていうかスラッシャー的な感じもあって、ポール・グリーングラスの本も結構良かったですね。
それはネットフリックス。
ネットフリックスで。
いいね。というわけで、
はい。
まあちょっと話は脇道に逸れてしまいましたが、
はい。
何か最後にありますか。
日本のチラシの中で書いてあったのが、
うん、
あの潜水艦は音で見えてくるみたいなことを言ったんですけれど、うん、あんまりこの映画ですあの音で見えてくるっていう表現がなくて、
そこまでじゃなかったね。
それを言うんであれば俺は先週見たあのギルティの方が、
あギルティはね音で見えてたね。ウトヤ島も結構音で見えてたよ。
ギルティとかに関してはちょっとなんか自分が好きな伊勢尾形的なコントとかも思い出したりして、
うん、
ああ音の表現でここまで見せるっていう面白さがあった、こういう、うん、あるんだと思って、でハンターキラーもその音がどうのこうのって書いてあったから割とそれを楽しみにしてたんですけど、ね、してたらまあ、
まあ、大味だった
かなり俺はなんか解析を求めていたのにカレーを出されたって感じの。
あまあでもね、いろいろ文句は言ったけどとても楽しかった。
まあすごい
全然眠くなんなくて、夕べあんま眠れなくて変な寝方して、子供を8時に寝かしたら夜中の12時に起きて、それから5時まで起きててちょっとだけ寝て、で昼間映画見たから眠くなっちゃうんじゃないかなと思うけど、全然眠くならなくて楽しかったよ。
眠気で言うとあの貫徹して俺、ま、あのキャプテンマーベルを見に行ったんですよ、
うん、
したら字幕を何度か 見逃したんですけれど、
うん、
直接頭に語りかけてくるっていうよくわからない映像の、
うん、
あの現象が起きまして、字幕見てなくても言葉がわかるような感じになるっていう、
なかなかゾーンみたいな
ゾーンみたいなのに入るっていう。
英語を理解できたのかな。
英語理解できたんですかね。
吹き替えで見てたんじゃない
の。いやいや字幕は見逃したな、でも話がわかるっていうのは何だろうと思って、
まあ、キャプテンマーベルそんなに面白くなかったよはい、
キャプテンマーベルもちょっと語りたかったですけど、
そうか、ね、じゃあどうぞ。
いやキャプテンマーベルって、
うん、
結局あいつの力って何っていうところに
バーって出す
ですよね。
目が光る
それですよね、
うん、
サミエル・エル・ジャクソンは 何を求めてあの人に助けを求めたんだろうっていうのがすげえ引っかかっちゃって、
サミエル・エル・ジャクソンが若くてびっくりした、あのグリル・グリル・ミックス・グリル・
ミックス・グリル、
あ、クーポン？
クーポンとか出せなかった。
ああ、じゃあ大丈夫です。
そのままで、
そのままで大丈夫です。
はい、クーポンバーワン、そのままで、ミックスグリル。
ああ、もうじゃあいいです。もう作ってます？今
まだ作って
ます。ああ、じゃあいいです。
何か一つ、一応言わせて、安、こういうネルがいいです。
ああ、じゃあ、すみません、あのワインでいいですか？
はい、
じゃあ、赤と白。白をください。
グラス1個
で。グラス1個で。
はい、申し訳ない。
はい、はい、どうも。
すごいっすね。俺この2日間やっぱ言うことないっす、
やっぱクーポン出さなかったら注文が受理されなかったんだ。悪いことしたね。
ですね。まあまあまあ今日もこんな感じであれだったんですよね、はい、あの黒崎まで自転車で行って、あのすごいいいあのサウンドスピーカー見つけたんですよ。でこれ実家にプレゼントしようと思って、あの黒崎から自転車乗って30分ぐらいかけて家帰ってきて、取り付けたんですよ、で音の出方が変だなと思って、あのネット調べたらウーファーがつきますって書いてあったんですよ。
なんと
で、もう一回そこの買った場所に連絡したら、センタースピーカーにウーハーなんかつきませんよなんていう話になって、何言ってんだろうこの人と思って話してたら、俺あの相手側がなんかその値札つけてたの間違えてたみたいで、あのそれ2万円するんで返してくださいっていう話になって、
いくらで買ったの？
3000円で買ったんですよ。で、また黒崎まで、ね、
じゃあ取りに来いって言ったらいいじゃない。
言ったんですけれど、お客様カードで買われてますよねっつって、カードで買われてる人に返金する場合ってなんか一回このスキャン通さなくちゃいけないんで持ってきてくる。
そっちのミスだろうっていうのに。
でも俺もうなんかもう嫌なことばっかり言ったんで、もう直接文句言って帰ろうと思って、あの持って帰って、また黒崎まで30分かけて持ってって。もう泣きそうな声で、あのそういうことだったらウーファーつけて同じぐらいの値段で売るのが筋でしょみたいなこと言って、もう泣きかけてまたハードオフ出て、
そうなので
家帰ってきたらあれです、せっかくの2連休の最後の日が、あれで3時間あのコンビニでバイト出てくれって言われて、
なるほど、
運がないですよ。
さあそんな南くんにも次回はきっといいことがあるでしょう。
あの平成で終わってほしいですね。
お祈りしてください。ではまた
失礼します。
さようなら、
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。